ご存知のように、今年のクリスマスを迎えるために、最近私はイエス・キリストのご降誕に関するいくつかの話をさせていただいています。これらの話を通して、イエス様がお生まれになった時代に、イスラエルに住んでいた人々の信仰を学びながら、現代の私たちの自分の信仰を吟味することができました。一番目の話で、私たちはルカ一書に出てくるザカリアという祭司の信仰について学びました。ザカリアの妻エリザベスは不妊だったので、子供ができませんでした。それで赤ちゃんが与えられるように、この夫婦は熱心に祈り始めました。しかし、なかなか赤ちゃんが与えられず、ザカリアは神様が彼の祈りに応えてくださることを諦めてしまいました。よって天使が現れ、長い間欲しがっていた子供について祈りが叶えられたと伝えたにもかかわらず、ザカリアはその知らせを信じませんでした。彼も妻も年を取っていたので、子供ができるはずがないと思っていた彼です。私たちはこのようなザカリアの経験から神様に対する祈り方について、次のような3つの原則が分かりました。まず、神様は正しく歩む人の祈りに必ず耳を傾けてくださいます。また、神様は正しい人の願いを超えて豊かに叶えてくださいます。神様はザカリアに、単なる子供ではなく重要な預言者になる息子を与えてくださいました。バプテスマ・ヨハネが大きくなったとき、イエス様は彼について次のようなことを言いました。女から生まれた者の中で、バプテスマのヨハネより優れた人は出ませんでした。またもう一つの原則が分かりました。祈りについて、神様が祈りに応えられるまで、正しい人は諦めず信じ祈り続けるべきです。2番目の話を通して、私たちはイエス・キリストのお母さんマリアの信仰を見ました。ザカリアと違って、マリアは神様の言葉は必ず実現すると信じきりました。それで神様に喜びをもたらしました。一緒に学んだように、神様が喜ばれる信仰は次のような特徴を持っているものです。まず、そのような信仰は神様にとって不可能なことは一つもないと認めます。また、そのような信仰は人が自分のすべてを神様に委ねることを可能にします。マリアはその通りしました。例えば、人々はマリアが妊娠していたことをしていたとき、彼女が不貧困を行ったと誤った思い込んでいたことでしょう。よって、マリアは評判を落としたことでしょう。また、そのような信仰は神様への喜びに満ちあふれる賛美を生み出します。そして、そのような信仰は神様の御言葉を黙想することによって強化されます。やっぱり、マリアは神様に感謝した、神様に感謝を捧げたとき、 それまで暗記した言葉を思い出して、その言葉を深く考えたので、彼女は自然に神様の素晴らしさを表しながら、信仰も表しました。彼女はその、言葉を黙想されたので、彼女の信仰はすごく強くになりました。イエス・キリストがお生まれになった時代に、イスラエルに住んでいた人々の信仰の学びを続けるために、今日、マリアの婚約者ヨセフという人の信仰を調べましょう。おそらく、ヨセフはマリアとの結婚を楽しみにしていたことでしょう。けれども、ある日、突然、ヨセフの喜びは悲しみに変わりました。いなずけマリアが妊娠していたことが分かったからです。それで、ヨセフはひどいショックを受けたのです。婚約したとき、純潔を持って生きる誓いを立てたのに、マリアが彼に対して不貞を働いてしまったと思ったからです。それでヨセフはすごく困り果てて、次の3つの選択の中からどれかを選ばなければなりませんでした。モーセの律法に従って町の人にマリアを石で殺して、撃ち殺してしまうか、マリアと婚約を解消して彼女を去らせるか、それとも計画通りマリアと結婚するか。もし計画通りマリアと結婚したら、みんなはヨセフが彼女を妊娠させてしまったと思うようになるので、どうしてもヨセフはそれができませんでした。一方、もし町の人がマリアを石で撃ち殺したら、彼女が晒し者になるので、マリアを内密に晒せようと決めました。しかし、そのことを思い巡らしていたとき、神様の天使がヨセフの夢に現れて、こう言いました。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは、聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。マッタイ一章には、信仰や信じたなどという言葉が出てきませんが、ヨセフの反応を通して、彼の深い信仰が明白です。彼の信仰は全知全能の神様に置いてあったので、困った時、ヨセフは非常に助かりました。誠の神様に置いてある信仰とはどういうものでしょうか。マッタイ一書によると、神様に置いてある信仰は次のようなものです。まず、恐れに打ち勝つことができるものです。20節ね。ダビデの子ヨセフは恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。なぜできたでしょう。最初は恐れがありました。でもその時彼は、ね、信仰があったので、その信仰は彼の恐怖すべて消しました。 皆さん、私たちがそういう信仰を持つなら、私たち同じように恐れに感じるときに、それの信仰によってそれをその打ち勝つことができます。イエスだけではなく、聖書にいろんな人の人生の話が出てきますので、全く同じような神に置いてある信仰を持つ人たちの話があります。例えばどうぞヘブル人への手紙11章開いてください。11章の23節、モーセのご両親、ヘブル人への手紙11章の23節、信仰によると、モーセは生まれてから両親によって3ヶ月の間隠されていました。彼らはその子美しさのを見た彼です。彼らは王の命令、すなわちパルの命令をも恐れませんでした。パルね、エジプトの王はイスラエル人が自分の子供を、男の子をナイル側に投げなければなりません。でもモーセのご両親は信仰を持っていますので、その王様の命令を恐れませんでした。だから子供を守りました。またモーセは同じような信仰を持っていました。同じ11章ですが、今度20の7節見てください。27節、信仰によって彼はモーセね、王の怒りを恐れないで、エジプトを立ち去りました。目に見えない方を、すなわち神を見るようにして、忍び通したからです。皆さん、私たちは全く同じ信仰を持つなら、私たちも恐怖に打ち勝つことができます。詩編の56編開いてくださいませんか。旧約聖書詩編56編の3と4節読ませていただきたいと思います。詩編56編3節と4節、恐れのある日に私はあなたに信頼します。神にあって私は御言葉を褒めたたえます。私は神に信頼し何も恐れません。憎なる者が私に何を成し得ましょう。何もできない。だ、信玄の言葉ですね。人を恐れると罠にかかる。しかし主に信頼する者は守られる。私たちは人を恐れるなら何もできなくなるので、その信仰として私たちは主に信頼して、その恐れを打ち勝つことができます。また一緒に戻ってくださいませんか。また一緒、神様に置いてある信仰はどのようなものでしょうか。先ほど恐れに打ち勝つことができるものです。20と21節から次のこともわかります。その信仰は神が奇跡を成し遂げたと深く信じるものです。この一章の21節、マリアは徳の子を産みます。その名をイエスと付けなさい。その方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。すなわち今あなたの言い名付けは少女であったのに子供ができます。 ヨスはそのことが理解できなかったと思います。今も私は理解できません。これは人間にとってありえないことですね。でも皆さん、ヨスはね、それを聞いたとき、その説明を聞いたとき、彼はすぐ信じました。なぜなら、彼とマリアと同じように、神に、神を何でもできる神様に信号を置いたからですね。だから神には何でもできると信じたので、現在の私たちも奇跡を信じることができます。例えば見てください。ヘブル11章。ヘブル11章。11章の3節。11章の3節、信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、したがって見えるものが目に見えるものからできたのではないと悟るのです。この地球ができたときにいましたか？なかったでしょ？いろんな説明があります。でも、人間の説明はいつも変わる。本当に私に生きている間にこの神学論の説明が何回も変わってきました。やっぱり聖書の言葉変わらない。信じたからです。私も地球がお救いになった時いなかった。でも私は信じています。なぜ信じていますか？信仰を持っています。なぜ信仰を持っています？言葉を聞くことによってその信仰が与えられました。マリアと同じように言葉を黙想して、その約束を信じて、だからすべて主に委ねることができました。キリストの復活を信じていますか？それはね、人間にはありえないことです。私は信じています。信仰を持つなら、こういう神様本当にいらっしゃる、何でもできる方がいらっしゃるなら、その不可つね、その信じにくいことではない。この言葉によると、最初に神様だけいらっしゃった。私たちものを作るとき、いつも持っているものを用いて、材料を使って別のものを作ります。でも神様の場合は、神様が以外何もなかった。言葉によって肉眼で見えないもの彼ではなく、言葉によってものをお作りになったので、何でもできます。以前言いましたが、創世記一章一節を信じれば、聖書全体を信じることができるようになります。創世記一章の一節によると、はじめに神が天と地を作りになったと書いてあります。その言葉で日本語に作られたという言葉は原稿で、何もないところから作られるという意味です。そういう神様がいらっしゃるなら何でもできます。少女を用いて子供を与えることができます。ヨセフはそういう信仰を持っていました。神様が奇跡を成し遂げた、深く信じるものです。マタイに戻ってくださいませんか。まことの神様に置いてある信仰とはどういうものですか。まず、恐れに打ち勝つことができるものです。神が奇跡を成し遂げたと深く信じるものです。また、神様の確かな約束に基づくものです。22-23節。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、少女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名は イマニュエルと呼ばれる、訳すと神は私と共におられるという意味である。ヨゼフはね、イザヤの言葉を深く考えたので、そういう信仰がありました。本当に神様に置いてある信仰は神様の確かな約束に基づくものです。神様は嘘をつくことはできないからです。ヨセフだけではなく、アブラハムもそういう信仰を持っていました。見てください。そのまたヘブル人への手紙ですが、今日は何回もヘブル11章を一緒に見ますが、今度11章の8節、11章の8節、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出ていけとの召しを受けたとき、これに従い、どこに行くのかを知らないで出て行きました。信仰によって彼は約束された地に他国人のようにして住み、同じ約束を共に相続するイサクやヤコブと共に天幕生活をしました。どんな約束ですか？聖書に記録されています。聞いてください。アブラハムが、ね、この神様を信じる前、神様は彼に直接に話しかけた。その時アブラハムはメソポタミアというところに住んでいました。聖書によると、お父さんは偶像崇拝します。このアブラハムは、ね、神様を知らなかった。でも皆さん、神様すべての人をご存知です。彼が祝福されるために選ばれたものです。突然、ある日、神様はアブラハムに次のようなことを言われました。あなたは、あなたの生まれた故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福とさる。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。その約束。ヘブル11章9節、その約束を約束された地に、カナの地に行きました。11節、信仰によってサラもすでにその年を継ぎた身であるのに、子を宿す力を与えられました。彼女は約束してくださったことを、真実なことを考えた彼です。それで一人のしもべ、死んだ者同様のアブラハムから、天の星のように、また海辺の数え切れない砂のように数多い子孫が生まれたのです。これらの人々はみんな信仰の人々として死にましたが、約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はらかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり、希留者であることを告白していたのです。アブラハムに土地が約束されました。実は皆さん、アブラハムの奥さんが亡くなったとき、彼は、ね、土地持てなかった。 そして彼はね、ある野原、買わなければいけません。それで、亡くなったとき、それしか持っていませんでした。神様は彼に国を約束したから。でも彼はね、その約束を信じましたので、彼の地へ出発して、また、年を取ったのに、子供がまだ与えられなかったのに、彼は信じ続けて、結局亡くなる前、イサクが与えられました。でもイサクもその国を相続することができなかった。でも信じて続けて、その約束を信じて、またアブラハムはね、年を取って子供ができた後、次のように信仰を表しました。17節、信仰によってアブラハムは試みが出れたとき、イサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたですが、彼は神には人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。なぜ自分の子供を捧げるほど神様に従うことができた？約束があったからです。もし私にこの子供を殺すなら、神様必ずイサクを蘇らさせなければなりません。なぜなら先ほど私に約束しました。このイサクとしてあなたに子孫を与える。皆さん、この信仰を持つために、この信仰を強めるために、私たちは約束を考えなければいけません。ヨセフはね、約束があります。イザヤ書のことで。神様の確かな約束を基づくものです。もう一度、マタイに戻ってくださいませんか。マタイ一章。誠の神様においてある信仰とはどういうものでしょうか。まず、恐れに打ち勝つことができるものです。神様が奇跡を成し遂げたと深く信じるものです。神様の確かな約束に基づくものです。また24、25節によると、神に聞き従うことによって明白であるものです。24節、ヨセは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにして、その罪を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。こういう信仰を持つなら、必ず言葉を守ります。はい、信じていると言っても、実はね、私たちの言葉を人生にしなければ、本物の信仰を持っていません。アブラハムはね、同じようにその信仰を表しました。もう一度、ヘブル11章ですが、今度7節、まずノアのことですが、後で8節、アブラハムのことですが、11章の7節、信仰によってノアはまだ見ていないことか事柄について、すなわち雨、神から警告を受けたとき恐れかしこんで、その家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりました。洪水が来ると聞いたとき、皆さん、それまで 一度も雨が降らなかった。私たち天気予報を見たら明日雨と、それを見たら信じます。でも皆さん、その時は、その時ね、まだ、創世記によると、地球が創造された時ね、神様ね、大気の上に水を置きました。どこでも、グラスハウスに、その同じ温度あります。だから、地面から水が出てきました。ノアの時代まで一度も雨が降らなかった。それなのに彼は信じた。どうして彼の信仰が表されました？雨が降る前、彼は箱舟を立てました。従いました。またアブラハム8節、先ほど読みましたが、信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行った。その飯を受けたとき、それに何従い。でも皆さん、どこに行くのかを知らないで。行ったことはない。本当に金の地位があるかどうか。従って出かけました。ことで、なぜなら、神様に置いてある信仰は、神様に聞き従うことによって、明白であるものです。イエスの信仰はすごいですね。本当に彼はね、天使の言葉を信じて、その信仰によって彼の恐れ亡くなりました。人が他、親戚はどう思うか、彼女と結婚する、彼女が結婚する前に、ね、妊娠されたので、みんなは、ヨスワが彼女のことに、この妊娠させて、その恐れがありましたが、でも、信じて、その信仰によって、その恐れを消しました。それで、奇跡ができたと信じて、やっぱり本当に天使が言われた通り、マリアに別の人によってね、症状であったのに子供ができて、また彼はね、そのことによって約束信じた、進むことができて従いました。現代の私たちは全く同じような信仰を持つことができます。もし私たちの信仰は、ヨスと同じように天と地を作りになった神様に置いたら。だからヨス の人生から学びましょう。